ピザクックプレゼンツ、ゆうみとさくらのリンクエスチョン。今日のとっておきトーク。リンクの荒木さくらと
高木ゆうみです。
今日のクエスチョンはカラオケです。ということで、カラオケでうまく歌うためにはどうしたらいいのか、私たちのボイストレーナーであるゆうや先生に来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うわぁ、ちょっとこの感じがね、新鮮すぎ、
新鮮ですね。
うわぁ、なんか緊張する。すごい、あの以前あの、はい、ダンスの先生ソウさんにも来てもらったんですけど、
聞きましたよ。
もう二人ともあのものすごく声がいい。
そう。そう、先生もいい声ですもんね。はい、本当にね、うん。
すごい。しかも今日なんか、その声の出し方とか、ゆや先生に見られそうやけど、なんかこう、ちゃんとマイクに向けて喋ってます。
ね、言われてましたね、はい。ちょっと今日はよく声が出てるね。
そう、もう早速ね、はい、ちょっと褒められちゃいました。
言われたので、ちょっと緊張っていうよりかは、ちょっといいとこ見せなきゃみたいな気持ちの感じなんですけど。
ちゃんといつも見てますよ。
あ、
二人のいいところも、
ありがとうございます。
いいところじゃないところも、
いや、それは言わないでいただいて、
まあでもそれについても後からちょっと詳しく聞かせてください。
今日さくら背筋が伸びてる、こんな感じやもんね。
お願いします。
よろしくお願いします。
じゃあちょっとまずは、
はい、
あのちょっと一つっていうか、もうたくさん聞いていきたいんですけども、あの音痴な人っているじゃないですか。
よくね、言われる方いますよね。
うん、でそんな方はあの、はい、何がダメにさせてるというか。
僕もあのいろんな方にこうあのボイストレーニングしてきましたけれども、うん、実はね、実際に音痴の方って出会ったことないんですよ。
え、
音痴って思ってる人はいっぱいいるんですけど、これね、何万人に一人って実は言われてて、本当に音が取れない方はね、
何が音痴なんですかね。その
やっぱりその音が取れないっていうのは、実はこう、まあ脳みそが、
うん、
その音のズレをどういうふうに処理するかみたいなところが弱い人ですね。だから音痴っていうよりもちょっと慣れてないっていうね。
じゃあその練習を重ねて、練習のやり方によってはもうすぐ治るんですか、そういうの。
治ります、治ります。これはね、相対音感って言って、
はい、
周りの音と自分の音がどれぐらいこう違うかみたいなね、高さ、立体に見るといいなんてね、言い方をしますけどね、
うん、
高い音なのか低い音なのか、よくあの鍵盤の音をちょっと今試しに1個出しますけど、この音を歯で出してって言われて出せない人が多いんですけど、
は
ぁ、あ、はぁ、あ、って言った時に、その音を声に出してって言ったら、はぁ、あ、って出せる人は多いんです。
あ、音を聞くと
人。なんでこれはこう、人とコミュニケーションするときに、まあ僕らしっかりもちろん言葉を使って、声を使って、うん。なので声を聞くっていうことは脳みそは慣れてるんですけど、うんうん、鍵盤の音に慣れてない人は、ボイストレーニングでね、鍵盤をよく使いますけど、うん、その音を声にするのが難しいっていうだけなんです。なので、ね、これはね、治りますよ。今こうリスナーの皆さんで、あ、僕音痴だとか私音痴だって思ってる方いらっしゃったら、これはね、治ります。
逆にその何万人に一人の音痴のそういうタイプっていうのは、
これがね、一人僕出会ってしまったことがあったかなと思ったんですけど、うん、そういう人でも4年後ぐらいにちょっと、まあその昔落ちたスクールに行った時に、
はい、
あれ、この声まさかあの子ですかっていう、その子がレッスンしてて、そしたら音痴が治ってました。だからやっぱり治るんです。だから、まあ、あの、練習ですね。要はね。
やっぱね、やっぱレッスンとかには行かないと難しいところでもありますか？
どうですかね。
自分だけで。
確かに。
でも、あの、やっぱりこう、専門的なところをちょっと知るだけでも変わりますよね。料理にしても、スポーツにしても。やっぱりちょっと本気で突っ込もうかなと思ったら、こう、角度が変わるので。そこでちょっと変わるんじゃないですかね。僕はだから音痴いないと思ってますよ。
すごい。なんかその小さい頃からめっちゃこう天才キッズみたいな、
はいはいは
い、いるじゃないですか、うん、その子たちってもう本当なんかそういう天性じゃない、なんかなんだろう、なん、あの、なんですかね、あの、生まれ持ったものなのか、ちゃんと練習してるのかっていうか。
いや、生まれ持ったものあるでしょうね。
いや、絶対あると思う。
生まれ変わりでしょ。
生まれ変わりなんだ。
さあ、でもやっぱ胎教とかは本当に、あの、影響はあると思いますね。
あ、お腹の中にいる時からってことですか、うんうん、
それは絶対あると思いますね。
なんかその、私はダンスと歌やったら、本当、なんて言うんですか、ダンスやと、その鏡で自分の形とかも見えるし、
うん、
これがダサいんだとかいうのもわかるんですけど、
ええ、
歌だと、その、これが、こう歌うと上手くなってるんだっていうのがわかんなくて、うんうんうん、
確かに。
だからその、歌を上手くなるコツじゃないけど、
そうですね、
そういうのってあります？
僕いつも思うのがですね、あの、歌が上手い歌手ってじゃあ、 誰ってこう聞いた時に、うん、絶対それはもう主観的なものなので、好きな歌詞を多分言うと思うんですよね。うん、何をもってうまいってなるのかってなると、多分一人一人違うので、うん、その皆さんが歌がうまいっていうのが、まあ、例えば日本で言ったら平井堅さんなのか、それとも牧原紀之さんなのか、うん、久保田としのぶさん、あれね、なのかとかっていう、うん、その、そういういろんな人の違いになってきますよね。
そっか。
なんで僕がうまいなと思うのは、やっぱ気持ちを込めて歌える人は僕はいいなって思いますけどね。
へぇ、うん、そのじゃあ、技術的なってのよりも。
うん。でもまあ一つ、例えば技術的なことを言うとすると、高い声が出ないって、よくこう悩んでる方がカラオケでいると思うんですけど、うん、
はい、
今ね2人の話の会話もちょっと向こうで聞いてましたけど、
はい、
ものすごい高い声で喋ってる時あるじゃないですか、うん、本当にあーっていう声はものすごい高いキーを出してる、
は
い、
そうなんですかね。
それを歌で出そうと思うと音程を合わせなきゃいけないとかってやっぱ考えるので、こうまあ喉をこうグッと締めて出しちゃう人が多い、うん、でも何にも無意識の中で会話で出てる声っていうのは実は歌の中で使ってるキーよりもすごく高いところを自然に使ってるから、やっぱその考え方かなとはね、思いますけどね。
そのじゃあさっき私たちがそのあーみたいな言ってる、うんうんうん、音って喉声じゃないんですか。
でも苦しくないでしょ、喋ってる時。
苦しくないです。
全然
そこに気づくと歌がボーンと伸びますね。
うわ、いいこと聞いた、うん、このうわっていうこのうわも、うん、これも歌にできるってことですか。
そうそう、できますできます、
じゃあその普段から出る高い声の場所は絶対出るってことだ、歌でも、ね、
そうそうそうそう、うわーっていうのがこれ今シのフラットっていう音なんですけど、ドレミで言うと、でドの音がこの音、
はい、
が一番女性の地声の平均、
うん、
でももっと高い声で喋ってたよさっき。だから皆さんも、ね、リスナーの皆さんもこう高い声が出にくいんだよなって思ってる時は、会話の中で自分が高い声いつ使ってる時とかを、うん、ちょっと友達とかとも気にしてると、うん、マジで、あ、マジでって、あーってこの声使ってたよとかっていうのをもし気にしてたら、それが何の音かなって調べると変わってきますね。
ええー。
俺こんな声出るんだっていうなりますね。
普段から声を高くも意識してたら、それにもなんなら慣れてくるかもぐらい。
あんまり意識こうしていくとやっぱり高い声出そうって思っちゃうから、自然に出た時の声がいいと思いますね。
自然にか。すごい。じゃあ、元リンクの、桃崎真由さんとかも結構高いんじゃないですか。
桃真由ですみたいな。
あれはね、ちょっとね、あれはねって
言ってたね。あれはね、桃ちゃん歌になると結構低くなったりするイメージなんですよね。なんか
こう難しいですよね。今リンクの皆さんはこう発声練習してるので、うん、お腹からいい声出そうって思うから、うん、ちょっとこうそっちばっかりに気がいって。うん、だからこう太い声を出そうっていうのが発声練習の中であったら、
はい、
そっちで歌っちゃうようになっちゃうとかってのはありますよね。
そういう傾向に陥ってるんですね、うん、
すごい。
なんかちなみにそのゆうや先生が、
はいはい、
おすすめするこの歌で練習するといいよっていう曲ってあります、う
ん、いやそれはね一人一人声が違うので、
そっか、
これもね一概にこう絶対この歌を聞いてこの歌を練習したら上手になるよっていうのは、うん、ちょっとなかなか言いづらいかもしれないですね。
なんかモノマネすると最初いいよとか、
う
ん、
大事です。
お聞きするんですか。
それはものすごく大事ですね。なんでモノマネするってなると僕男性の方は私のお墓の前でっていうこの太い声を出すっていう、
喋り声と全然違う、うん、
練習はさせますね。
モノマネか。
女性だったらやっぱ笑って許してってこのアッコさんのねモノマネというかね、そこは大事なような気がしますけどね。
すごい、すごいすごいすごい。
二人もねいろんなモノマネどっちが得意でしたっけ。
高木由美さんですよ。
それぞれですよね。
ちょっとやってもらいましょうか。
じゃあ坂東英二さんのモノマネしますか。
それが歌の何の役に立つかがちょっと疑問ですけど聞きたいですね。
できますね。ほっぱいレボレロボレ、僕は揺れ卵がね、揺れ卵が好きなんですけどね、僕ら昔からね、野球をやってるんですけどね、ピッチャー来球投げました。揺れ卵やったんすよね、ほっぱいも。ほっぱいもね、これも、
うん、ここはまあ全カットしたいぐ
らい。いやいや、これ似てるんですか。
どうですかね。いやでも特徴は掴んでるんじゃないですかね。
で
もやっぱそうやってこう目標がある声を頭でイメージすると、
目標がある声、
そっちの方向に声が向かうでしょ。
あ、
でもやっぱその高い声を出したいとかって思ったりすると逆に力が入っちゃうので、
うーん、
いい声を出すのの一番の敵は力みなんです。
力み、
うん、 いい声が出ないのはどこかにいらん力が入っとるよっていうところになってきますね。
その歌手の方が気持ちよく歌っとる感じとかはあれもう本当力とか入れてないんですか？パーって歌っとる感じ。
パフォーマンスとして動きもやるとか、ここはでもやっぱりあるその発声で必要な発声に必要な筋肉は使うっていう意味で力は入れますけどね。
なるほど。
二人もぜひね、いい声をちょっとどんどん磨いていって。は
い、行きたいです。なんかそのさっき、はい、私とゆうみさんの採点の話をしてたじゃないですか。やっぱ採点をする意味ってあります？
あるんじゃないんですか。でも目で終えるのはやっぱりその近代的だなというか。
近代？
うん。その技術が進んだなって。
ああ、本当ですか？
思いません？でも自分が出してる音が、うん、こう音符と一緒に五線譜がね、うん、こう弾いてあって、うん、どこに声を出してるんだって目で追うと自分が本当にどっちにずれたっていうのは分かるので、うん、あ、今高いんだ今低いんだっていうのが分かるので、うん、あれはすごく練習になると思いますよ。
確かにね、自由に歌いたいとなったんですね。
いや自由に一番はね、でもゆみちゃんそこがやっぱ大事ですよ。
自由になんかそれになんか縛られて苦しなん
か、う
ん、
だから
謎り楽器とか苦手。
ゆみさんがいつも歌ってたりしたらみんな、えゆみそれなんか音程違くないとか、それゆみ違うけんってよくね、うんうん、言われてます
もんね。歌詞とか違うって言うけど、いやもう歌わせて気持ちよく。
そうでもそこが大事ですよやっぱり
ね、うん、気持ちよくね歌いたい。
そうやっぱり上手くなるコツはもう気持ちを、うん、本当に音に乗せてっていうのは僕は一番大事だなと思いますけどね。
気持ちか、ずっとでもレッスンでも言われますよね。それ
そうですね、僕はそういうタイプの多分先生だと思います。
いろいろタイプがいるんですね。じゃあ
いらっしゃるんじゃないんですかね。やっぱりね、基本にうるさいって言ったらいけないね。基本を忠実にやる方もいらっしゃいますし、ここは基本よりも応用というかね、思いの方が大事だよねっていうところもありますしね。
はあ、うん、ゆえ先生は 5,6 年ずっとね、リンクのボーカル先生としてやってくださってるんですけど、
うん、そうなんですよ。あなたたちがもうちょっと上手くならないと、
すいません、はい、
私の評価がもうガタガタガタガタ落ちていくばっかりですよ。
いやもうゆえ先生を背負って歌わないと。
そうですね、冗談です。
でもそのゆえ先生から見て、うん、私とさくらのその特徴とかって、特徴ってそれぞれあるん、なんか違うんですか？
いやありますよね。でもね、二人にでも共通するのはちょっとやっぱり空気が一緒に出てる声質だなって思いますね。
そう、それが
ちょっと凹んでますけど二人
で、ね。課題なんですよ。その空気をね、混じりすぎてっていうのが。
こうやって喋るとね、空気がこうやっぱり一緒に出ちゃうから。こういう声がねやっぱりね多いかな歌声ではって思いますね。
なるほど。
でも2人ともやっぱ気持ちを込めて歌えるあの歌い手さんだと思うので、うん、僕は2人はすごくいい歌歌うなってやっぱ思う時ありますけどね。
褒められるとなんか違いますね。
褒められると違う。
嬉しいです。
なんかやっぱりレコーディングとかもですね、うん、僕立ち会わせていただくこともあるんですけど、
はい、
やっぱりゆうみちゃんのこの気持ちを込めた時の歌声とかっていうのはやっぱり、うん、あ、これは聞いてるファンの皆様に、あ、こういう声だったら届くだろうなっていうのはやっぱり思いますし、うん、もちろんさくらちゃんもどんどん今ね上手くなっていってるから楽しみだなってこの間のレコーディングの時も、はい、うん、思いましたね。
1月30日にね、発売、ニューシングルと、
おめでとうございます。
ありがとう。アルバムは、もう、ゆうや先生がずっとね、立ち会ってくださったんで、
大変でしたね。
そうですね。すんごいいっぱいね、楽曲もあって。そう、
80時間ぐらい入ったね、スタジオにね。
めっちゃ長かったですよね。
でもやっぱり本当にその中でどんどん成長していってくれてるメンバーを見ると、やっぱ、はい、うん、一緒にやってこれてよかったなってのはやっぱ思いますね。
ありがとうございます。うん、ぜひアルバムもね、ゆえ先生が携わってるところでもあるんで、うん、ぜひ楽しみにしててください、うん、
はい、ぜひお願いします。
もう一つ聞きたいことがあるんですけども、はい、リンクの楽曲で、
うん、
こう一般の方でも歌いやすい楽曲ってあるのかなと思って、
リンクさんの楽曲の中で、
そうです、なんか
そうですね、
結構なんか意外と歌ってみたら難しいってよく言われるから、
うん、難しいですね。僕結構レッスンする前に、
はい、
教えなきゃいけないので、だいたいカバーで結構スタジオで黙々と歌ってるんですよ、
リン
クの歌。でやっぱ難しいなって思うのがあれですね、ノーレディーノーライフとか、難しかったなと思ったり、案外音が飛ぶのが多いので、
うん、スクールさんが難しいって言ったらもう私たちもめっちゃ難しい、うん、
難しいですよね。
ベッサイ合戦も難しいとか言ってましたもん。
作曲のね、作曲家の新太さんが書いてくれてる曲っていうのは、
はい、
やっぱ音の並びがね繰り返しとか、
うん、
まあ、音階がちょっとこう、まあ、夜な抜き音階とかちょっと難しいよね。
難しいです。
取りやすい音をね並べてくれてるのは、 ありますよ。だからこう音程を探していって、これは結構単純な何回も繰り返してるなっていうのとかはね、うん、優しく作ってあるなっていつも感激してる。難しくしてないなって思いますね。うん。僕が好きなのは笑顔にリンクとか好きですよ。
ああ、でもちょっと、うん、ゆえ先生のイメージあるかもです。
あ、本当に。あれはリズムがちょっと難しいですけどね。でも何ですかね、Going My Way とか、サビはちょっと難しいですけど、
はい、
結構楽しく歌える曲なので、
うん、
いいんじゃないですかね。僕は幸せのエナジーを、カバーしてね、ちょっとステージやりましたけどね。
いやー、すごかったです、あれは。
いやああいうのはね、男性が歌ったらね、結構ああいうのは楽しいんじゃないかなと思いますけどね。
いや、歌ってほしいです、リンクのファンの。前でも。
それはやめとこうかな。
いや、でもなんか全然違う曲に聞こえるから。
歌ってほしい。アーティストさんがね、変わるとやっぱり歌は表情が変わるので、うんうん、面白いかもしれないですね。女性が歌うと面白い曲はやっぱり高いところいっぱい出てる方が面白いんじゃないですか？面白いんじゃないですかね。冒険とか。可愛いし、元気な曲だし。
うん。
女性はなんか冒険はちょっとおすすめかなと思いますね。
冒険なんや。
なので男性はちょっとかっこいい路線の曲を歌ってみて。で、女性はちょっとこう、可愛く明るい曲を歌ってほしいなと思いますけどね。うん、
らしいですよ、皆さん。
うん、
なので皆さん、ぜひカラオケに行った際は。
うん、入ってるしね、
うん。結構いっぱい入ってますよね。
この曲ね。
だって私も、だいたいカラオケ行くときに、ちょっと一応発声をしたいなと思って、発声で使う曲が、
はい、
街の空なんですよ、
ね。それは、適してるかな。
リンクの曲を発声するんや。
そう、まず、なんか一番その歌い慣れてるし、なんか出やすいキーでもあるから、街の空を歌ってるっていう。
これでもカラオケに行く皆さんあるんじゃないですか？その喉がこう調子が良くなるための、うん、最初はこれを歌おうかな、みたいなの、うんうんうん。なんかみんな持ってるような気がしますけどね。
確かに、
うん、
そうですね、はい、ということで今日は私たちのボイストレーナーゆうや先生に来ていただきカラオケについてお話ししました。ゆうや先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。